はい、それでは聖書を見てまいりましょう。本日読んだところが第一コリントの7章36節以下ということになります。で、全体の見出しが未婚の人たちとやもめとなっています。そこの後半部分を読みました。もう一回見ていきましょう。冒頭の36節から。もし、ある人が自分の相手である娘に対して情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、それ以上自分を抑制できないと思うなら、思い通りにしなさい。罪を犯すことにはなりません。二人は結婚しなさい。で、さて、いかがでしょう。これ読んで、ああ、なるほど、と思うことはできないと思うんですね。何書いてあるのか意味わかんないと。で、相手の娘ってのはどんな娘なんですかと。で、娘と男性どんな関係にいたんだろうかと。で、これが語られてないと意味が通じてきません。で、初めにご説明いたします。で、当時のコリント教会には、現代の私たちが考えるととても奇妙な男女関係があったんです。若い男性と女性で、神様の前に互いにパートナーになる。で、このことを誓約するんです。しかし、この二人は性関係を持たないんです。性関係なしに、言ってみると配偶者になると。で、これを約束するんです。で、神学の世界ではこういう関係を、当時のコリント教会にあった、こういった関係を精神的な結婚、こんなふうに呼んでいます。精神的な結婚。で、具体的に、こういうカップルがどんな暮らしをしたんだろうかと。果たして一つ屋根の下に暮らしたんだろうか。詳細のことは何もわかんないんです。で、いずれにしても、信仰のゆえに、性関係から身を引いて、心の絆だけで歩もうとする。こういう関係を持ちました。で、ここまではいいんですけれども、時間が経つうちに状況が変わってくるっていうんですね。彼の方は女性に対して情熱が激しくなるわけです。心も体も結ばれたくなると。で、神様の前で誓いを立てました。しかし、情熱は抑えがたく募ってくる。ここで葛藤が生じるわけです。悶々としてしまう。このような状況に対してパウロが教えを与えているわけです。自分の相手である娘に対して情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、それ以上自分を抑制できないと思うなら、思い通りにしなさい。罪を犯すことにはなりません。二人は結婚しなさい。舞台はコリント教会。で、コリントの町は大都会でした。で、東西を結ぶ貿易の中継地点。新宿に歌舞伎町という町があります。東洋一の歓楽街と言われています。富と享楽の町。おそらく当時のコリント小にして言えば、歌舞伎町みたいな景色があったんだと思います。で、その中で真面目な青年たちがいるわけです。世の中を見れば、街を見れば、何でもありのありさま。で、青年たちは潔癖な態度で背を向けるんです。で、そして極端な禁欲に走る。こんなことがあったんだと思います。けれども、行っていることはあまりにも不自然であった。立てた誓いが自分自身を苦しめてしまう。信仰が我慢の日々に変わってしまうわけです。そしてパウロは、結婚しなさいって言います。誓いを放棄するんです。けれども、それは罪を犯すことにはならない。このように教えているわけです。 パウロの教えは親の言葉のように聞こえます。若い人たちの信仰の心を受け止めて、無理をするなと、このことを教えている。で、ここで前のページをちょっと見てみたいんです。7章の17節、307ページですね。7章の17節の言葉です。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ神に召された時の身分のままで歩みなさい。で、注目したいのはこの分っていう言葉です。分に応じ。これがポイントになります。人にはそれぞれ分がある。信仰も同じだ。神様が与えてくださった分に応じて歩めばいいんだ。こう言ってます。精神的な結婚をしたと。言ってみると、分に過ぎたことをしたわけです。やがて無理になってしまった。せっかくの信仰は自分で自分を苦しめることになってしまう。パウロはそれは違うって言っています。私たちも同様のところがあります。で、信仰生活は無理をすると長続きしません。ある人が言いました。走っても一生、歩いても一生。信仰の道のりをどのようなペースで歩んでいくか、これは人それぞれです。そして気になるのは分です。分。神様からそれぞれに分が与えられているんだ。さて、じゃあ私は何が与えられているんだろうか。これが気になっていきます。で、この分っていう言葉なんですけれども、これもなかなかデリケートです。分っていう言葉を量で考えるのか、質で考えるのか、これで全然意味が違ってきます。分、神様から与えられたものあると。それは量なのか、たくさん与えられているのか、少なく与えられているのか、あるいはどんな質なのか。量で考えるか、質で考えるか、ここで意味が分かれてきます。量で考えると、あの人はたくさん与えられているんだけど、私は少ないようだと、どうしたわけかと、こんな気持ちにもなります。で、今日メッセージを語っているパウロなんですが、彼が分ということを言ってるんですけれども、パウロは分の中身を質で考えるんです。量ではなくて質で考えています。で、ここで聖書を参照したいんですね。ローマの信徒への手紙の12章3節以下、291ページになります。291ページ、新約聖書の291ページですね。ローマの信徒への手紙、12章の3節です。読んでいきましょう。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。この信仰の度合いに応じて、これが分ってことです。では、パウロはこの分をどんなふうに理解しているか。彼は質として理解するんです。それが続く4節以下で述べられていきます。神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は、多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持っていますから、予言の賜物を受けていれば信仰に応じて予言し、奉仕の賜物を受けていれば信仰に専、奉仕に専念しなさい。 また、教える人は教え、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は快く行いなさい。それぞれに神様から分を与えられている。で、度合いに応じて恵みが与えられているわけです。で、その分、与えられているもの何ですかっていうと、それぞれに異なった賜物を持っていますって述べています。つまり量じゃないんです、質です。一人一人に質の違うもの、これが与えられているっていうんです。予言する人がいる。信仰に応じて予言したらいい。あるいは、奉仕をする人がいる。専念したらいい。教える人がいる。進めをする人がいる。施しする人がいる。指導する人がいる。それぞれに違うものを持っている。で、違うから、互いに補うことができるじゃないか。私の持っていないものを彼は持っているんです。そこで彼は私の欠けを補ってくれる。私はあの人にないものを持っている。だからあの人を助けることができる。そうやって互いに与えられているものが相働いて、全体を生かすことになっている。で、パウロは分を、信仰によって与えられたもの、神様によって与えられているものを、このような質の違いとして受け止めています。で、わかりやすいのは、ペトロとパウロです。ペトロとパウロ。ご承知の通りですが、ペトロという人はとても素朴な人でした。で、同時に体系的に人にものを教える、そういうことはできなかったと思います。そしてリーダーシップのある人ではなかった。いわゆる指導者向けの人ではありません。けれども、そのパウロはひたすら主に従い続けるんです。つまずいて倒れると、起き上がります。またつまずいて倒れる。また起き上がるんです。で、この歩みの中で、ペトロは多くの人々を慰めました。彼の一本槍の純粋な信仰、これに支えられた。多くの人々に救いがもたらされてきました。一方のパウロです。で、彼は頭良かった。論理性に長けています。ロングスパンで計画を立てて実行に移していく、そういうことができる人です。人間的にはパウロっていうのは親分肌です。個性が強かった。弟子たちの面倒見はいいんですけれども、何か偉い人から頭を押さえつけられるようなことをされると、猛然と反発する人です。結構トラブルが多かった。いいとか悪いとかの話ではありません。ペトロとパウロは個性が違う。与えられているものが違う。だから、福音の輝き方が違うんです。これが神様からそれぞれに与えられた信仰の分です。私のことを少し話します。かつて教会生活を共にした人がいました。その人は元ホームレスだったんです。路上で生活すると、そういう経験のある人でした。で、当時はアルコール依存症です。身寄り頼りがなかった。世の中のどん底でうずくまるように生きていた。で、そんな時に一人の牧師と出会って、 で、助けられて、教会になっていった。国のサポートを受けながら、ようやく落ち着いた暮らしができるようになっていった。で、その方は私が出会った時、50代の前半でした。で、けれども、パッと見は、もう70過ぎに見えました。声はしゃがれています。痩せています。で、大げさではなくて、体の中で健康なのは髪の毛ぐらいです。他はみんなどっか具合悪かった。で、足も不自由でした。片足を引きずるようにして歩いてました。で、毎日曜日教会に来るんです。欠かすことはありませんでした。で、けれども、人と交わるってことができないんです。まず言葉がスムーズに出てきませんでした。長く普通の暮らしをしていなかったので、話題を共有するっていうことができません。で、とっても気のいい人なんですけれども、教会の中でも孤独でした。ある日のこと、その教会は礼拝堂が2階にあったんです。で、私が1階で用事をしていたんですけれども、なんか2階でゴソゴソ音がすると、あれ誰かいるのかなと思って上がっていったんです。そうすると、彼が講壇に向かって万歳をして、その手もすっきりは上がらないんです。中途半端にしか上がらない両手です。で、両手を広げて、天に広げるようにして祈っているんです。で、ごそごそと祈る声が聞こえてくるんです。まあ、私は彼の後ろ姿を見る形になります。階段を上がって街道を見ると、階段に向かって彼が手を挙げて祈っている。なんかごそごそ祈ってる声が聞こえてくるんです。で、聞き耳を立ててたわけじゃないんですけれども、聞こえてくるので聞いたんです。こう祈ってました。教会を祝福してください。広田牧師を祝福してください。ろれつの回らないような言葉なんですけど、こう祈ってるのが聞こえてきました。私は静かに一階を降りました。この言葉を聞いた時、私は激しく胸が疲れました。当時の私は教会の中で孤独だったんです。この中で顧みられることの少ない人、ほぼ顧みられることのない人なんです。その人がただ神様の前に祈っていた。教会のために、牧師のために祈っていた。何か心臓をぎゅっとつかまれるような、そんな思いを味わいました。その人は60代の半ばで静かに息を引き取りました。60を過ぎて区のホームに入ることができたんです。ホームに入って半年ぐらいでスッと亡くなってしまった。彼の人生の詳細を知ってるわけではないんですが、およそ世の中では光が当たることはなかったと思います。しかしこの人は福音の光を輝かせていました。神様からもらった分を、自分の分を輝かせていた。少なくとも私はこの方から 福音の光を照らされた、はっきりと照らされた一人です。できないこと、無茶なことを望む、こういう必要はありません。で、同時に私たちの信仰の暮らしっていうことを考えていると、少しの無理をつなげて信仰の暮らしを営んでいる、そういうことがあると思います。このようにして日曜日の午前中教会に来ています。必ずしも優しいことではありません。それぞれに家庭の事情がある、体の都合があります、社会的な責任がある。一週間やりくりをして、あるいはこの日のために体調を整えて教会に来ている。神様を信じていきなり自分の問題が解決するっていうことではありません。忍耐してつぶやきを祈りに変えて、それぞれの現実に立ち向かっています。では我慢ばかりかといえば、決してそんなことじゃない。私はキリストのもの、この方につながっている、この事実があるんです。現実を見れば厳しくて少しも大丈夫じゃないけれども、心はどういうわけか動揺しないんです。神様がついてんだからなんとかなると、実際なんとかなっていくんです。不思議にもうダメかと思われる現実がダメじゃなくなっていきます。私たちはそういう経験をたくさんしているんです。これが私たちの信仰の歩みです。そしてこの歩みを続けていく中で、自分でも気がつかないうちに信仰が磨かれていく、こういうことが起こります。信じる日々を通して、自分で磨こうと思ってるわけじゃないんですが、気がついてみると自分の信仰が磨かれている。あなたは、あなたにしか表すことができない救いの光を輝かせている。キリストを信じて私だけが救われるってことはないんです。この方を信じて生きていくとき、私たちは誰かを助けている、救っている、誰かに福音の光を輝かせているはずです。パウロは若者たちに無理すんなと言っています。で、パウロは無理なくご無事に歩みましょう、そんなふうに語っているのではないと思います。で、もっと積極的にできない無理をすんなと、そんなことをしていると大事なものを失うぞと、あなたには福音が与えられている、イエス・キリストご自身が与えられているではないか。主を信じて、あなたに与えられた福音、これを輝かせばいいんだ。なんかできもしないこと、突拍子もないことを望んでアップアップする、そうじゃない。そんなことしたら与えられているものを見失っちゃう。今、あなたにキリストが与えられている。そしたら、それを大事にしろ。それでいいんだ。一本のろうそくがあります。一本のろうそくに火が灯る。ろうそくの光一本で人の心が慰められる。こういうことがあります。あなたの中に、私の中に与 与えられているものがある。あなただけに与えられているんです。小さなろうそくかもしれない。そこに火を灯すんです。そしたらあなたにしかない輝きを表すんです。それが恵み、それがその輝きがあなた自身を照らすし、あなたを囲んでいる人たちを照らすんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、何度も何度もつまずく私たちです。そしてその度にあなたは私たちを引き起こしてくださいます。福音は与えられています。どうかこの福音を尊くして生けるキリストと共に歩むことができるように私たちを支え導いてください。私たちは弱くてもキリストは強いお方です。あなたと共に歩むとき、私たちに与えられた信仰は輝きます。どうか私は私として、あなたはあなたとして、ただ一つの輝きを世に表すことができるように、どうか私たちをなお守り導き、そしてどうぞ隣人のために、世のために用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。